サイラーインタビュー。仙台国際交流協会がお送りするサイラ多言語放送局サイラインタビューのコーナーです。このコーナーでは仙台で頑張る外国人や国際交流国際協力の活動に取り組んでいる方をゲストに招いてお話を伺っています。今日のゲストは中国出身で東北大学に留学しているウラクさんです。ウラクさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ウラクと申します。
お相手は仙台国際交流協会の河合です。今日のサイラインタビューは中国出身のウラクさんにお話を伺っていきます。ウラクさん、改めましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はじめに自己紹介からお願いします。
はい、ご紹介していただきましたがウラクと申します。私は中国の出身です。中国の江蘇省というところから来ました。
うん、江蘇省、
はい。
黄河の黄に蘇ると書いて江蘇省ですね。
はい、
有名な町だと南京、
南京は一番大きい町ですね、江蘇省では。
じゃあ江蘇省どんなところですか？
江蘇省ですね、上海に近いんですが、うん、その上海の北の方にあります。
はいはい、
で夏は結構暑いですね。割と南のところなので、南京はその中国で夏一番暑い三大暑い町の一つになっています。
あ、中国の三大暑い町の一つ。はい、何度ぐらいまでなるんですか？
その年によるんですけど、うん、40度以上になったりします。
はい、みんなどうやって生きてるんですか？
もうひたすら家にこもって多分
クーラーの下で、
うん、そうですね、エアコンをつけるっていう感じですね。
暑いね。
暑いですね。
じゃあ、ウラクさんの町は江蘇省のなんていう町ですか？
大衆市という町ですね。
はい、大衆市。はい、大衆市はどういうとこですか？
そうですね、そんな大きい町ではないですが、うん、その割と歴史のある町で、うん、その古い建物とかも割と残っていまして、でその中でもすごい有名なお寺あります。昔は割とレベルの高いお寺で、修行の人が お坊さんたちはいっぱい来てました。
あ、そういう歴史ある。
はい、あとは、うん、海に近いし、揚子湖にも近いので川いっぱいあります。はい、今はさすがにその町並みが変わったんですけど、うん、昔は橋がいっぱいあって続いているような町並みになっています。
あ、じゃあ川が多くて橋もたくさんかかって、
そうですね、はい、
古いお寺あって修行僧とかお坊さんとか来る、
そうですね、
風情ある町ですね。
ありがとうございます。
じゃあそこで生まれて育ったって感じ。
そうですね、はい。
じゃあ小さい頃のウラク少年は何をして過ごしてたんですか、そこで？
そうですね、一人っ子なので、うん、あまりその一緒に遊ぶ仲間がいないので、で大体もう読書で過ごしてました。
はい、今も実は専攻が日本文学、ね、
そうですね、東北大で日本文学を勉強しています。
じゃあもう子どもの時から本が好き、
はい、本が好きです。
はいはい、どういうのが好きですか？はい、ジャンル的になんかこういうジャンル読むっていうのあります？
は
い、
子どもの時はやっぱりその童話とかそういうような児童文学が大好き、うん、特にそのいろんな国の児童文学を読んでて、あ、こういうことがあるな、こういう国があるなというようにすごい、はい、楽しんでいました。
じゃあ物語通して世界を見てた
感じですか？そうですね、はい、
日本の物語とかも読みますか？
う
ん、
ありますね、はい、その桃太郎とかっていうような話も
桃太郎、
はい、読んでいました。
定番ですね。はい、そっかそっか。じゃあそんな読書好きが専攻にも
つながっていますね。
はい、専攻は日本文学で何を勉強してますか？
日本の古典文学について勉強してて、中でもその平家物語などの、はい、そういう軍記物語を、
どういうことを研究するんですか？
そうですね、いろんなその観点で物語を、読んでいますが、最近は特にその中の人物の造形、人物像について考えています。
あ、 その人はこういう人だったとか、はい、
そうですね、どういうように描かれてるかとか、ということを今見てます。
すごい
いえいえ、もう勉強不足でもうひたすらこと読むだけなんですけど、
ね、浦久さん本当に本好きで、東北大の図書館とか、あと本屋さんでアルバイトとかしてるんですよ ね、 あ、そうですね、はい、もう常に本に囲まれてないとい、
まあ、幸せなあの気持ちですよね。
今は中国語の本と日本語の本とどっちが多いですか、読むのは。
やっぱり日本語の本が多いですね。まあ、専攻しているのは日本文学っていうのもあるんですけど、あとせっかく日本に来たので日本にいる間いっぱい満喫しようかなって思ってます。
なんか1ヶ月とか1週間でどのぐらい読むんですか、本。
そうですね、それ結構いろんな本を読んでいるんで、その計算するのが難しいですけど、はい、とりあえず、はい、見て面白いかもしれないと思ったらもう借りたり買ったりして読みます、
はい、じゃあちょっと本好きということなんですが、なんか9月に実は大事件が起こったんですよね。
そうですね、初めて、人生初めて入院しました、はい、盲腸で、
盲腸で、はい、しかも日本で。
そうですね、すごい不安でした
入院したのは初めてですか。
はい、初めてです。
中国でも
なくて、はい、
どうでしたか日本の入院は。
もう最初やっぱりドキドキして、ね、どうなるかなってすごい不安になっていましたが、でもその看護師さんもあのお医者さんもすごい親切で、あと友達たち、友達にも心配されていたので、割とその快適な入院生活を過ごせました
盲腸だと1週間ぐらいですか、はい、
そうですね、5日ぐらいですね、入院していました。
突然お腹痛くなったんですか。
はい、あの図書館でバイト中急に痛くなって、でも2年前に1回あの盲腸になったことあるので、もしかしたら今回もまた盲腸かなと思って。
あ、もう自分で盲腸だって分かった、
はい、そうですね、はい、まあ、前回は薬で散らしたんですけど、今回はさすがに2回目は切った方がいいって言われて、はい、思い切って手術を受けました
そっか、いやもうお家の人心配したんじゃないですか、息子がね、そんな外国で
ですね、心配されるだろうと思って、あの入院してた時にはあの親には言ってなかったです。
こっそり、
はい、こっそり、こっそり、はい、手術を受けました。
はあ、じゃあ退院して元気になってから。
そうですね、はい、その後行ってすごい怒られました。なんで言ってくれないのみたいな話ですね。
そうですよね、でもね、心配だけさせてもね。
はい、そうですね。
まあでも今はもうじゃあ全然平気、
全然平気です、はい、これ、うん、全然頑張れます
なんかそんなね、9月に入院して退院したばっかりっていうのに、なんか先週マラソンをしたっていう話をさっき聞いたんですけど、
は
い、
先輩に誘われて参加しました、
うん、それはどこで。
川崎町っていうところで、あ、はいはい、まあ、公園みたいなとか、道の駅公園ですかね、
道の駅、はい、森の湖畔公園かな、
はい、うん、そこでやりました。
へー、なんかリレーマラソンですか。
リレーマラソンです、はい、うん、チームで、38キロくらいみんなで走るっていうような
結構長いですね、
はい、長いですね。
一人あたり何キロぐらい。
僕の場合はそのもう手術受けてたので、うん、みんなに配慮してもらって、うん、もう4キロしか走ってた
んです。一チーム何人いるんですか。
8人ぐらいでした。
あ、じゃあ8人で、じゃあこう、はい、分担して、得意な人はもうちょっと長く走るとか、
はい、そうですね、はい、そういう感じです。
分担して浦久さんは4キロ走ったってことで、はいはい、もともとマラソンとか得意なんですか。
得意じゃないですけど、その短距離よりは長距離の方がその走れるという感じですね。今年の夏頃も結構自分で走っていて、うん、体力つけようと思って走ってました。
あ、はい、トレーニングも普段から結構。
そういう感じです。はい、
じゃ本も読んで体も動かす。
はい。でもさすがに読みながら走るのは
できないから。はい、いやいや、そこはいいですけど、はい、走ってみてどうでしたか。
やっぱりその気持ちよかったです。特にそのみんなでゴールインした後はすごい達成感を感じました。あとその走るときに仮装もしててすごい楽しかったです。
仮装ってこうなんかいろんな、
そうですね、コスプレですよ。
あ、コスプレして、はい、何になって走ったんですか。
今回僕らのチームはそのジブリのもののけ姫のキャラクターをあのみんなでコスプレしました。
あ、チームでもののけ姫がテーマの。
そうですね、はい、そうですね、そういう感じです。
あ、じゃあ8人がそれぞれの、はいはい、登場人物になるんですか。
はい、ですね、
ちなみに浦久さんは。
いや、僕はもう人間じゃない動物になっていましたけど。
動物、
はい、その中のモロという山犬
です、ね、
はい、すごい もこもこ、あ、もふもふしているような格好をしてて、あと 猫耳もつけてました。なぜか猫耳です。
猫耳、あ、じゃあ耳つけて、
はい、尻尾もちゃんとついてますよ。
じゃあこう厚い毛皮みたいな。
そうですね、そういう感じです。
着て
すごい暑かったですね。
足ってそれで4キロきついね、はい、病み上がりの体に。
はい。
他の人たちも仮装して走ってんですか。
そうですね、はい。
みんなで終わった後の写真撮影とかも楽しそうですね。
そうですね、いっぱい撮りました。はい。
2014年もあとで終わるんですけど。
そうですね。
なんかやり残したこととかあります？
最近は勉強ですごい忙しいので、うん、あまりそれを考える余裕ないですね、最近は。
じゃあ学校で忙しい。
はい、はい、そうですね、発表の準備とかしたり。
じゃあこうクリスマスも年末も結構、
ね、研究室で困りますか、ね、困りますかね。
いや、いいんじゃないですか、学生のこう、はい、そうですね、本業ってことで、
はい、うんうん、頑張ります。それが一段落したら、そのちょっと春休みになるときに、いろんなところに遊びに行こうなって今考えてます。
どっか行きたいとことかあるんですか？
そうですね、やっぱり一番日本らしいところですね、京都あたりに遊びに行ってみたいなと今は考えてます。
まだ西の方は
行ったことないですね。一番西にいたところは今のところは東京です。
東京、はい、あ、じゃあまだまだ日本広いですからね。
はい、そうですね。
休みに京都に行けるように頑張ってください。
はい、頑張ります。
研究ね。
はい、それをまず、
終わらせてからって感じですね。
はい、あとは計画を立てて、うんうん、はい、遊びに行きます。
わかりました。今日のサイラインタビューは中国出身で東北大学に留学している浦久さんにお話を伺いました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ浦久さん、体も大事にして、はい、これからも本をいっぱい読んでください。
はい、ありがとうございます。頑張ります。
サイラインタビューではラジオに出ていただけるゲストの方を大募集中です。仙台で頑張っている外国人の方や国際交流、国際協力の活動に取り組んでいる方が対象です。何か紹介したいことがある方、または周りでそういった活動に取り組んでいる方がいらっしゃる場合は、ぜひ仙台国際交流協会へお知らせください。電話番号は、ね、022-265-2480 です。サイラインタビューは毎週金曜日、仙台国際交流協会がお送りしています。来週の放送もお楽しみに。